足を組まないで集中をもと。
おはようございます。ベストボディジャパン日本大会に出場することが目標の美容師カナダと申します。この放送は11月2日に美容室エンネをオープンされるアキさんの提供でお送りいたします。アキさん、ありがとうございます。はい、今日はですね、学校のこんなところが僕は嫌だなというお話をしようと思います。うち長男が小学校4年生なんですね。はい。で、学校のテストがありますよね。テストがあって、テストを持ってきますよね。全部を見ているわけじゃないんですが、うちは結構算数が得意で、算数はよく100点取るんですよ。でも国語とか社会とかっていうのが苦手で、この辺はなんか本当に50点40点とかも、この間30点とか取ったこともあるぐらい、結構こういう落差があって、好き嫌いが激しいというか、それは別に僕はどうでもいいというか、どっちでもいいなと思っているんですけど、そんな中でこの間息子はいい点数を取った時しか店に来ないんですよね、テストを。そう、100点とか算数で取るとすぐに店に来るんだけど、この間この間珍しく社会のテストを持ってきたんですよ、僕のとこに。95点取ったよって、息子にとってはその社会のテストで95点っていうのは多分ね、すごい珍しいことで、すごいなと思って、頑張ったなと思ったので、すごいね、頑張ったねっていうことを言ったら、わざわざその紙を持ってきたんですね、テスト用紙を。で見せてもらって、何間違えたんだろうって見てたら、なんだったっけな、防災、災害に関する地域の災害対策みたいなに関地域の災害対策に関するような内容の問題だったんですよ。わーっと書いてあって、で1個だけ間違えてて95点なんですけど、この1個っていうのがなんだっけな、協業っていう、ちょっと僕もう忘れちゃったんですけど、なんかこう漢字で、文章の中で穴埋めをするっていう、地域でなんかこういうことをすることをなんとかって言いますよっていうのは、確か協業っていう言葉だったと思うんですけど、この協業が、漢字で息子は書いてあったんですね。でこれが漢字がちょっとね間違えてたんですよ。協力の協って書いてあったのが、実は共存の協が正しいのかな、正しいんだけど、協力の協って息子は書いてあって、これ間違えて漢字が違ったので×ということで、これでマイナス5点で95点だったんですね。っていうテストだったんですよ。で、実はこの問題、ひらがなで書いたら丸なんですね。ひらがなで書いたら丸なんですよ。で息子は漢字で書いたんですよ。漢字で書いて、協業っていう言葉なんだけど、協を間違えてる、協力の協なのか共存の協なのかで、これ協業って読めるんですよ。だから読み方、言葉は知ってるわけです。知っていてそれを漢字で書いたばかりに間違えてしまった。これもともとひらがなで書く人は丸なんですよ。これが僕は納得いかない納得いかないですね。別にクレームは言わないですよ、学校にクレームは言わないけど、言いたいぐらいも納得いかない。なんでかっていうと、そもそもまずこれ社会のテストで、漢字のテストじゃないですよね、国語のテストじゃないから、そもそものなんか論点が違うっていう部分ですよね。協業って言葉を知ってるかどうかっていうのがその問題の本質だと思うので、息子はそれ知っていたわけじゃないですか。漢字で書くってことは、これ全く違うことを漢字で書いたら別だけど、読めますからね、協業って。だからそもそも論点が違うっていうことと、もう一つ、これ注目結構大きいんですけど、なんかなんでしょうね、無難なことが正しいっていうふうにしてないですかっていうことです。これだってテクニック、このテストに間違えないっていうテクニックで言ったら、ひらがなで書けば間違いないですよ。 ひらがなで書いていけば大丈夫っていうことを知っていれば間違いにくいですよね。まあそもそもそういうルールを知っていたかどうかも微妙ですけどね。そういうことを最初に言われていたのかどうかも微妙。なんか言われていたら息子をひらがなで書くと思うので、なんかそういうこと言われてなかったんじゃないかなっていうのもちょっと、これは不公平だなっていうのをちょっと思ったのと、そのまあ仮に言われてないとしたら、言われてなくて、じゃあ息子が例えば息子みたいに漢字で書いて間違えたことって他にもいるか分かんないけど、書こうとした時に、じゃあテスト回答しようとした時に協業かって分かってるわけじゃないですか頭で。もちろんひらがなでは書けますよ、息子はひらがなで書けるんだけど、あえてそこを漢字で書こうとしたって、これってちょっとしたなんか挑戦じゃないのって思うんですよ、うん、なんかそこって別に それを罰ってやる必要ないんじゃないかなって思っちゃう。だから こういうことをなんかそのなんでしょう、丸か正しいか間違いかっていうところで判断をするんだったら、やっぱりなんかその人間としてその育っていく中で、まあこうなんていうのかな、無難な人が育つよねって思うんですよね。無難な人格が育つというか、なんかまあこれ大げさかもしれないけど、たかがテストの一問の話で大げさかもしれないけど、でもこういうことって学校の中ですごくこうあるんですよ、頻繁に、うん、すごくあって、やっぱりなんかまあ日本の国民性っていうのもあるかもしれないけど、あまりこう他と違うことをしないとか、あのみんながこうだからとか、ルールはこうだからとか、まあ、ルールはもちろんね、守らなきゃいけないんだけど、その憲法とかあるので、そういうのは守らなきゃいけないけど、車のルールとか、ルールとは違う部分で、その個性ですかね、個性みたいなところ、なんかそこ漢字で書く必要もないけど、書かなくてももう正しくなるんだけど、まあ、ひらがなでやっていけば、でも漢字に挑戦してみたっていうのは、なんなら評価してもいいんじゃないのって、しかも読み方一緒なんだったら、それは丸でいいんじゃないなかなって僕は思っちゃうんですよね、うん、丸にして100点取ったっていう満足感の方が、僕はその子のために、将来のためになるんじゃないかなって、まあ100点丸になった上で、あでもこれ実は漢字ちょっと違うよって話でいいんじゃないかなって、まあ、小学生なんか特にそう思うんですよね、うん、まあ、これがなんかね、わかんないですけど、受験とか高校受験とか大学受験とかって話になったらまたそれは違うのかもしれないけど、小学生、まあ、4年生そこそこの学校のテストなんて、まあ、それがどうってないじゃないですか別に、うん、別にね、そのそれよりも人格がこう作られる中で、なんていうの、こうこじんまりとしちゃうことの方が僕は怖いなって思うんですよね。これはルールだからとか、これはこうじゃないと、こうしたら、ま、こうした方が点数が稼げるからっていうような、そんな感じに育っちゃう方が僕は怖いので、もっとそこの個性っていうのは、個性を伸ばしてくれる、伸ばすっていう方に僕は行ってほしいなっていうのはね、すごい思うんですよ。まあ、だからもうそのテストに関しては、全然こんなんいいよって、学校おかしいよって息子には言っときました、僕は。これは別に、だって読み方、だって読み方とかっていうか、まあその言葉知ってるわけじゃんっていう。ね、言葉は分かってて漢字間違えちゃっただけだから、全然いいじゃないって。ほぼ100点じゃんってことで褒めておきましたけど、うん、こうなんだって大人で、もう今の大人なんか、まあ、僕はそうですけど、スマホとかね、使って生きてるから漢字なんか書けないじゃないですか、みんな。まあ書ける人は書けると思うけど、僕は書けないです、ほぼってことないけど、難しい漢字は書けない、読めるけど書けないっていう漢字っていっぱいあるから、まあ、それでも生きていけるわけじゃないですか。まあ、そんなにだからその協業って言葉を、今日の漢字を間違えたところで、まあ、どうでもいいんですよね、本当にどうでもいいんですよ。そうだからそういうとこあるなって、学校ってそういうとこあるなってね、改めて思いました。なんかそういうのもっと変わってってくれたらなっていうのはね、ちょっと思いました。最近校則とかそういう部分は変わっていってる傾向もありますよね、なんか、うん、だからまあ、そういうの大事だけど、こういうね、テストの 丸バツとかっていうのも、うん、なんかもうちょっとこう考え方違っていいんじゃないかなって思いますが、ね、どうでしょうか皆さん。あのそんなことがありました。はい、では最後まで聞いていただいてありがとうございました。